春乃と
京子の
乙女な時間。この番組は有限会社リファイン、古代染色、京ベンガラ友禅、ボレロ化粧水、足長おじさん、安吉、関東春乃組のご協力でお送りします。皆様こんばんは。
こんばんは。
暦の上でも立秋でございます。
はい、
早すね。
でございます
ね。で、立春、立夏、立秋、立冬の中で一番違和感を覚えるのがこの立秋ではないでしょうか。ね、ほとんどの地域では8月の方がですね、7月の平均気温より高くなってるんですね。
暑いです。
でそれでもう24節気をですねそのまま取り入れたのは新しい季節の息吹をいち早く感じるためのなのかもしれませんが ね
日本の美しいところでございます、
そうですね、はい、さて今夜も春乃と
京子の
乙女な時間、どうぞお楽しみくださいませ。
はい、ね、この日本の美しい季節というおつながりではございますけれども、はいはい、今日のゲストさんはね、お姉ちゃん、
はい、
京都観光おもてなし大使でいらっしゃいます熊谷雅美さんにお越しいただきました。
ようこそおいでやす。こんばんは。
こんばんは。ただいまご紹介に預かりました、
はい、
京都プロデューサーをしております熊谷雅美と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。申します。
京都プロデューサー、はい、素敵なお言葉ですよ ね
素敵やね。
主にどういったお仕事をされています？これなんか京都市からの任命だとお聞きしたんですけれども。
そうですね、はい、おもてなし京都観光おもてなし大使というのは京都市様の方から、はい、受けたまってるというか、はい、あれなんですけど、京都プロデューサーの方は、はい、ちょっと2年前に川端康成さんの映画琴っていうのを、
はい、
京都で制作するときにちょっと、はい、その京都プロデューサーとして携わらせていただきまして、
はい、
でその時に、やっぱり京都の良さとかを、はい、日本全国のみならず世界に向けて発信をするっていうので、監督のご意向もあって、はい、本間門の京都を発信したいっていうので、昔に岩下志麻さんとか山口百恵さんの映画でこともあったんですけれど、
はい、
でその時はこうなんていうんですか、セットで撮影されたんですけど、今回はそのオールロケでっていうので、
規模が大きいですね。
もう全て現代の京都を使ってっていうので、
はい、
撮影されたんで、その時にその京都らしい場所とか、はい、いわゆる生活文化ですよね、
はい、
残されてる人には見えないけれど見えないなんか生活文化みたいなのを表現したいっていうのが監督のご意向だったので、はい、それにちょっと携わらさせていただきまして。
そうなんですね、
はい、
なんか熊谷さんは自身も京都の古い町屋にお住まいとかお仕事をされて、
はい、でたまたまその川端康成さんの小説が室町の呉服問屋のお話だって、でうちの家も江戸時代から室町で
重なってますね。
そうなんですよ、呉服問屋を知ってまして、はい、うん、でその住んでる自分が今住んでる家も100年前の古い町屋で、国の登録有形文化財に指定していただいてるんで、そこも使われて、は
い、
その主人公の方が住んでる家っていうので。
そうです
か、はい、でも本当にちょっと吹けば倒れそうな
古い町屋で、かえって古い方が ね今現在建てる、町屋よりも強いと思います
ね。遊びがあるというのか ね、そうなんですよね。今はそこはどのようにご活用されているんですか？町
まだ住んでるんですけれど。
よろしいですね。奥野さんとかあるんですよ、ね、
いや奥野さんはないんですけれど、でもやっぱり蔵とかもありますし、もうでもなんか ね、夏とかはまあ涼しいんですけど、はい、冬が死ぬほど寒いんで。
わかります。それは、はい、京子ちゃんとかも同じやね。それをね、
コート着てます。
そうでしょう。
日
本でもあの外国の方からね、はい、オールドミステリーコールドハウスとか言われて。
オールドミステリーコールドハウス、
もうお化けが出そうな古い家で。
そのね、観光大使でいらっしゃるのはもう世界に向けても発信されてるということなんですよね。
あ、そうですね、はい、やっぱりなんかその今は結構あのインバウンドで観光客の方も多いですし、はい、まあ、外国の方にもその京都風じゃなくて本間門の京都っていうのをやっぱり知っていただきたいのが、
ね、何もかもが京風ですよね。
そうなんですよ。
ご飯も京風、
あ、そう、
ね、そう、遊び方も京風、うん、お着物も京風、京風、
そうですよ ね。
またあれはあれでね、こうね、いいんですけれどもね、私たちも観光したらこう変装したくなりますけれども ね、
でもまあね、それはね、地方で京都の真似をする京風っていうのは分かりますけど、はい、京都で京風はね、ないん違うかなと思いますよね。
そうですよね。
ね、だから先ほどもちょっとあの、ね、打ち合わせの時お聞きしてたんですけど、その伝統をつなぐとか、またそういうふうなことにも関わってきますもんね。だんだんだんだん形が崩れていっているというのか、
手軽になってるというのかね。
そうですよね。
ね、どうやってこれをこう時計の針を戻せるように、ね、発信していっていただかなくてはいけないのでしょうけれども、大変なお仕事ですよね。
例えば、ね、あの海外から来られた方に、ね、はいはい、どういうことを、ね、はい、お話しされてるんですか。
そうですね、やっぱりなんかその、まあ、家にしても、はい、あと、まあ、あのやっぱり着物ですよね、
はい、
で着物とかやっぱり家とかその生活文化っていうのはすごいなんかストーリーがあると思うんですよね、目に見えない。でやっぱりその家にしても着物にしてもなんかこう、それを見るってか、まあ、大切に守っていくことで、なんかこう、まあ、個人っていうか亡くなった方、
はい、
だから、まあ、あの母とか おばあさんとか、はい、あの見たこともないようなひいおばあさんとかが、はい、これなんか締めたはった帯とか、はい、そういうなんで、はい、あのなんかこうどういうんですかね、やっぱりこう記憶がつながって、
なるほど ね、見たこともないおばあちゃんの着物とかね、でまた大切に着るんですよね、それを。
そうなんですよ ね、 ね、
だってずっとね着物は流行りがないですもんね、はい、
そう
ずっと着てますもんね、
着やすくなってたりもねしますし、なんかこう、あ、これは大事に、また自分が次のね子供たちか孫に受け継いでいかないといけないもんだんだなと、なんとなく感じるもんなんですけれど ね、いろんなそんなともあったりもね、うん、してなかなかでも難しいです。そのなんていうんですか、特別なことではなくて、その着物とかそういう生活文化を発信するっていうんですか。
そうですよね。それがやっぱり一番難しいけれど、なんかあの残ってほしいもんですよね。
うん、ねえ、一番もうなんていうんですか、生活スタイル自体が変わってきてますからね。
そうですよね。うん、
はい。
そうね、
こう椅子の生活にもなってますしね。
そうですよね。
はい、
うん、
そうね、
なんかお座布団が ね少ないのね。
お座布団少ないし、お家にないお家あるん違いますか ね、
ありますよ。クッションあってもお座布団がないからね。
ね、
そうですよね。
うん、それはもうお座布団がないってことは、お座布団の前後ろもわからな い、 からない。
そうですよね、はい、うん、でもなんか私なんかはお座布団をなんかの法事とか、
はい、
するときになんかこう数がいるから蔵へ出しに行って、で出してきたらなんかそれがやっぱり母親がお嫁入り道具に持ってきたお座布団とか
ね、
と
か、
そしたらなんかね、そのお座布団を見ただけで、さっきの話じゃないですけれど、見たこともないそのひいおばあさんとか、あ、婚礼をお嫁入りの時にどんな気持ちで、あのこのお座布団とか、まあ着物とかを用意しはったんかなみたいな、そこまでこうなんかね思いが。
今は古くなったらお座布団は捨てて新しいの買い替えますけど、昔は打ち直しっていうの
を
針をね
ね、してましたもんね。
ね、
でこう真綿でね、本当にこう、そうそう、ね、もう一回綺麗に。
うん、でもそんなん言うたら天然記念物みたいです
そんな
なん知ってる人天然記念
物ですよね。でも大切にしてもらいたい日本人の心ですよね。まあ、京都だけには関わらずということなんですけれどね。なんかでもせっかく観光大使でいらっしゃるので、私ここだけは行った方がいいよとか、これはしといたらとか食べといたらとかいうのがもしご紹介いただけるのであれば。
そうですね、はい、結構あんまり京都にいたらお寺とか行かへんっていうか行かないですけれども、まあ一軒だけなんかすごい好きなお寺があって、あの妙心寺の大蔵院さんなんですけど、なんかあそこはそのすごく四季を感じる、あの春夏秋冬でもう全然顔が違って、でそれとあそこに水金窟っていうのがあるんですね。
ああポチョンってキンキンってなる
んですね、なんか音がね、もうそれがまあすごい好きで、でそれとやっぱり池とかを見ると、その自分のその時の行った時の自分の心を、
はい、
まあ、なんか悩んでる時は悩んでる時、なんか嬉しい時は嬉しい時で、なんかもうすごい違う風景が見えるんで、あそこはなんか本当に春夏秋冬には必ず行きたい、
足を運ばれて、の一般でも入れるん、
あそうで全然時間がなんか、まあ、9時から5時とかだから、
はい、配管料とかは
あ、いりますけれど、ね、はい、
でも払う価値はあると思います。
そうですね、
まあ、もういつもこう自分と、ね、見つめ合って、
はい
ね、そうですね、なんか水金窟の音を聞くとすごいなんか本当になんかやっぱり観光ってなんか自分の内なる光を見るっていうのが、まあ光の見るは観光の観で、
はい、
まあ、なんか自分の光、まあ、内なる光やから、まあ、心の中を見るっていうか、まあ、見つめ直すっていうのが観光違うかなって私は思うんですね。
なるほど、光を見る、ね、
そうそうそう、
自分の内なる光を見るのが観光であると、わーっと行くのではなくてね、
で、まあ、そやからその人によって別に今海外から来られてる方とか、まあ、修学旅行の方とかでいろんな、まあ、例えば着物を着て歩きたいとか、なんかこうどこどこのかき氷が食べたいとか言うてそれ行ってSNS でアップするのも、はい、それもその方にとってその自分の内なる光を、ね、
る
見てはるっていう点ではすごくいいことやと思うんですよ、
はいはい、
それからもうその観光っていうのはその人によって違うもんであって、その人の心の中にあるもの で、
はい、
でそれによって、まあ、さっき言ったみたいになんか辛い時やったら、それでなんかあ光が見えたなって、その、ね、自分がなんか観光することによって光が見えたらすごい幸せなことやと思うんですよ。
なんかお話聞けました
ね。あっという間の時間ですけどね、
ちょっと観光してみたくなりました ね、
なりましたね。
自分の内なる、ね、光を見に行くのもいいですよ ね、
う
ん、
ね、
映し出されるんやろ
ね、ありがとうございました。あっという間にお時間が過ぎてしまいましたけど、ね、またぜひ遊びにいらしてくださいませ。
はい、
ありがとうございます。
京子ちゃんいいお話聞いてた ね、
よかった、頑張ろうと思うね、またね、
頑張ろう
ね、またゲストさん来はったら頑張ろうって思うんですけど、
そうそうそう、
ね、とても綺麗な方でね、
そうですよ、私爽やかな、
はい、爽やかな、はい、お嬢さんもとてもお美しい方で、
はい、
またぜひ親子で来ていただきたいと思います。
はい、
ありがとうございます、はい、
ね、今日はどうもありがとうございました。姉ちゃんよかったね、
はい、ではまた来週お会いしましょう。
はい、
さよなら。